ギャオの笑顔でこんばんは。はい、今月も始まりました。ギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。皆さん、この1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。非常に寒くなってですね、最近はもう半袖で過ごすということがなかなか難しいのでですね、今日も実は今長袖、ズボンも短パンではなくて長ズボンを履いておりますが、で珍しく今日は全く赤がありません。まあラジオ放送なのでなかなか色がどんな色の服装をしているかなんていうのはわからないと思いますが、ちなみにあの上着の方の上着というか、はい、上半身の肌着というかは実は赤いという、まあ別にいいんですけども、まあそんなところでですね、あんまりあの赤い服装をしてない私っていうのは珍しいかなとは思うんですが、まあ日々いろいろ活動してみるとですね、まあ毎日あの洗濯物結構多いわけですが、で洗濯物が多くてですね、まあ洗濯の中もやっぱり赤い服装のものが多いんですが、どうしても乾ききってない日が最近多くてですね、雨の日が続くとですね、なかなか外に干せない日もあって、外に干せない日は、まあ洗濯機が回っている、部屋というか脱衣場にですね、まあ、部屋干しするんですが全然乾かないですね。今でも一応扇風機をしまわずにですね、まあ使っていたりするんですけど、扇風機回しただけでは全然乾かないということ、たまにはですね、もう冷たいまま洗濯物乾きってないものを着たりしていますが、まあどちらにしてもですね、ヘビーローテーションで着ている赤い服がとうとうなかなか今日は全然乾かないということもありまして、赤くない服装で、放送しています。で、私なぜ赤が好きかというとですね、やっぱりなんだかんだ言ってウルトラマンという作品が好きなんですね。まあどっちかというとウルトラマンよりウルトラセブンの方が真っ赤であるとか、ウルトラマン太郎の方が真っ赤だとか、まあ、そういう話もあるんですけど、やっぱりあの赤い色を印象付けるのがやっぱりウルトラシリーズのヒーローなのかなと思っていたりしますが、戦隊ものでも、まあ、赤の人がリーダーだったりしたりするわけですね。はい、そういえばですね、戦隊ものといえば戦隊ものではないんですが、先月僕はあの映画なかなかあんまり見に行く機会がないんですが、なんとフィリピンという国でですね、ボルテス5の実写版というのが、なんていうんですか、劇場版の映画になってですね、まあ、日本に逆輸入されたみたいで、まあ、それの動画を見ていたりするんですが、すごいですよね。まあ、ボルテス5、戦隊ものじゃないですけど、5人組なんですね。やっぱりリーダー赤いっていう感じなんですけど、なぜリーダーが赤いのか、そこら辺がよくわかりませんが、まあ、それは置いといてですが、まあ、戦隊ものの前にやっぱりウルトラマン、ウルトラマンの前にゴジラということで、ゴジラが登場したのがですね、1954年昭和29年、今から70年前ということでですね、たまたまなんですが、この前大阪へ行く用事がありまして、大阪でですね、現在大丸梅田店というか、はい、JR 大阪駅に隣接しているところの大丸のお店でですね、ゴジラ博というのをやっておりまして、なんと70年前に、第一作が制作された時の小道具であるオキシジェンデストロイヤーのですね、現物が展示されていたんですね。いや、思わず感動してしまいましたよ。70年前の小道具がちゃんと保管されているのがすごいですよね。で、第一作はですね、一番最後のあたりで海中での撮影シーンがあったりするわけですが、その時のやっぱり潜水具のですね、実際利用されていたものとかも展示されていて、いやーすごいなと思いました。私も結構動画とかビデオカメラを回してですね、動画を撮影したり編集したりするのは好きなんですけれども、いかんせんその水の中で撮影する、まあ、水中撮影っていうのは、まあ、最近は簡単にできるようになりましたが、なかなか昔、それも70年前の昔にですね、どうやってでかい 映画用のカメラをですね水の中に沈めて撮影したんだろうか、それは非常に不思議だったんですけども、でもですね70年前に作られたゴジラっていうのはですねやっぱりすごいなと思いました。ちなみに70年前1954年に作られた映画、他にはですね7人の侍だったり27の瞳であったり、あるいはまあ東宝の稲垣版、宮本武蔵三部作だったりですね、そういう映画が公開されて、まあある意味映画の黄金時代だったのかなと思ったりするんですね。でそのゴジラ博をよく見ていると、ゴジラが登場したのが1954年ですから、その10年後ちょうど昭和39年1964年ですかね、東京オリンピックがあった年にはですね、キングギドラという怪獣が登場したわけですね。これは、まあ、知ってる人は知ってると思うんですが、黒澤明の映画で赤ひげという映画があったわけですが、赤ひげがですねまあなんというか黒澤明の、まあ、特徴というんですかね、撮影が伸びに伸びてですね、まあ、上映スケジュールに間に合わない、本来はですね、まあ、お正月映画というか年末には公開する予定で、まあ、スケジュールが組まれていたらしいんですが、この調子だと黒澤明の赤ひげが間に合わないということで、ピンチヒーターを頼まれたのが、まあ、菅谷監督と本田監督の、まあ、特撮チームですね。で、三大怪獣地球最大の決戦というのが、まあ、出来上がったわけだから、その中に出てくるのがキングギドラという怪獣なんですね。いやーすごいなと思ったりするわけですよ。でその大丸梅田店であったゴジラ博、一番最後のところにですね、ちょうど去年公開されたゴジラマイナスワンの、まあ、銀座を破壊するシーンのですねミニチュアを模したスタジオというか、来客された来場者の方にですね、まあ、スマホを使ってそのミニチュアを使って俯瞰的に撮ると面白い映像が撮れるというコーナーがあってですね、非常に大人気で、まあ、お子様連れのご家族、まあ、お父さんもお母さんもお子様たちもですね、もう自分の持っているスマホをですね、使ってですね、まあ、うまい具合に撮っているというか、あ、こうやったら特撮っていうか、あのミニチュアっていうのはでかく見えるんだなというのが非常に分かりやすく、まあ、展示されていたわけですが、まあ、つくづくですね、そこで思ったのはやっぱり僕は特撮っていうの大好きだなっていうか、特撮っていうのは何て言えばいいですか、その実際にないものを、まあ、リアルに、まあ、リアルにっていうことで言う、まあ、リアルっていう言い方がいいんですかね、実際に起こらないことを、まあ、起こりそうな形で表現してくれるのが、まあ、特撮で、今で言えば、まあ、CG なんかもそうなんですけども、ない絵を見せてくれる、そこが非常にいいのかなと思っているわけですね。で先ほどの黒澤明の話をしました、逆に黒澤明はもうリアルを追求するので、なんていうんですか、僕は正直黒澤明は演出家としてはどうなのかなと思います。まあ脚本家としてはすごいと思うんですけども、いや要はリアルなものをリアルに撮ってか撮ることがすごいというか、そういう感じですよね。何でも燃やすっていうか、あれはランだったのかな、ランっていう映画かなんかで、なんか2億円ぐらいの城を燃やすシーンがあったかと思うんですが、まあ、そういうことを考えるとですね、まあリアルなものを撮ってすごいなというのも重要なんでしょうけど、僕はどっちかというと特撮のようにですね、現実にはない、世界、現実にはない風景をですね見せてくれる方が面白いなと思っていたりするわけです。はい、そういえば山崎隆監督はですね、まあ、松本というか、長野出身で、キングギドラが松本城の上空を飛んで、松本城が若干壊れるシーンがあったんですけどね、ゴジラが倉敷に現れるとどういう絵ができるのでしょうか、なんかそういうことは結構、まあ、想像してみると面白いかもしれません。ということであっという間で10分が来てしまいました。また来月お目にかかりましょう。ごきげんよう。